皆さんおはようございます、先週の火曜日祝日の3日はジョイキッズのフェスティバルがありました。コロナで、夏前のフェスティバルができませんでしたし、キャンプもすることができませんでした。ジョイキッズの先生方がなんとかフェスティバルをしてあげたい、またジョイキッズのお友達が自分の友達を教会に連れて行きたいと思っている、その願いをなんとか叶えてあげたいということで、知恵を絞って工夫をして、開催されました。このチャペルを会場にして、皆さんが今座っておられるように2つずつ席を空けて子どもたちに入ってもらって、したわけですけれども、初めてお友達を連れてこれた子がですね、嬉しそうに踊るように来る、友達連れてきたねみたいな、そんなね、もう本当に踊るようにして入ってくる子もいたんですね。もうそれを見てるだけでとっても嬉しいなって、私も嬉しくなりましたけれども、座った状態で賛美をして、動き回れないけれども楽しめるようなゲームを用意してくださって、映像を見ても分かりやすく楽しめるように工夫をされていました。またメッセージも、字のない絵本という、色だけがこの見開きのページにあるような、そういうものを使ってする、お話ですけれども、それを用いてしてくださいました。神様はこの世界と私たちを良いものとして作ってくださったんだよ、でも私たちは神様に背を向けて、神様が喜ばれないこと、罪をしてしまって、そうして私たちは罪や死によって苦しんでるんだよ。けれどもそんな私たちを神様は放っておけなかった。だからね、イエス様を送ってくださって、私たちの罪の身代わりに十字架の上に罪の裁きを受けさせてくださった。イエス様はそうやって死んでくださった。血を流してくださったんだよ。そこで赤になるわけですけれども。このイエス様、私たちのために死んで蘇ってくださったイエス様を信じたら、みんなの罪はきれいにされて真っ白になるよと言って白が来るんですね。そして神様といつまでも生きていることができるんだよって金色になるんです。この神様の祝福とお恵みの中で私たちは成長していけるんだよと言って緑色になるわけですけれども、そのようにして子どもたちに分かりやすく、私たちの命ってどういうものなのか、神様は私たちの命をどのように扱ってくださるのか、この世界をどのように扱ってくださるのかということが語られました。そして今朝、私たちも大人もこの神様がくださった命について聖書から聞いていくわけですけれども、今日の聖書の箇所は2ヶ月前に私が開きましたところの続きです。ラザロが出てきています。ラザロという人が死んでしまった、死んでお墓に葬られて4日経っていたということから始まります。ラザロたち兄弟はイエス様と親しい関係でした。ラザロは重い病気にかかった。彼の姉妹であるマルタはイエス様に、主を助けてくださいと使いを送ったけれども、病気の進行は思いのほか早くて、そしてさらにイエス様の到着はとても遅かったんです。マルタは知らなかったんですが、マルタたちからの知らせが届いた後、イエス様はなおそのところに2日とどまっておられました。この緊急時にイエス様は動かれなかったんです。イエス様は、この病は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものだとおっしゃいました。神様の栄光、神様がどんな方かを知らせるためのものだというんですね。そしてまた、私はラザロを起こしに行きます、ラザロを死から起こしに行くのだともおっしゃったんです。ラザロを死からよみがえらせて、神がどのようなお方であるかを表す、神様の真理を明らかにする、そのための出来事なのだと位置づけられました。ですからラザロが死んで4日以上経って、もう蘇生する可能性が全くなくなってしまったというところにイエス様は来られたわけです。やっと来られた主イエス様にマルタは言いました。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエス様にここにいてほしかった。あなたがここにいてくださったなら、あなたはきっと ラザロの病を治してくださったに違いないんです。ラザロは死なずに済んだのにと。そしてまた、あなたがおられないところで、ラザロが死んでいくのを見ることがどれだけ心細く辛いことだったか。主よ、もっと早く来てほしかった。あなたにここにいてほしかった。しかし、22節。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っていますと言うんです。マルタはラザロが死んだ今もイエス様にはラザロを治すことができたと信じている。イエス様を通して働く父なる神様の力を信じています。そしてまたイエスの愛とこの方が良いお方であるということに信頼しています。どんな病をも癒すことができる主イエス様がおられるのに、ラザロは死んでしまいました。イエス様と共に生きる人生においてもなお悲しみがあり苦しみがあるけれども、マルタのうちには喜ばしくない出来事の中にいるにもかかわらず、その心が神の愛と真実への信頼や期待へと向かっています。なぜでしょうか。彼女の信じる力が強いからでしょうか。そうではありません。そうではなくて、移り変わることのない大きくて真実なお方が彼女の弱くて小さな心を支えてくださって、神を信じる信仰を支えていてくださるからです。見えるものしか信じられないような私たちに、見えないものを信じる信仰をお与えくださる。それが生ける誠の神様です。悲しみで終わらへんから、苦しみで終わらへんからな、そう言って私たちの信仰を支えてくださり、望みの中を歩ませてくださる。私たちが信仰を保っていられるのは私たちの強さにはよりません。神が助けてくださっています。神に助けられて信仰に生きられるとはなんと幸いなことでしょうか。そんな主への信頼を口にするマルタを主イエス様は信仰の核心中心へと導こうとされます。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはこの言葉を受け入れます。そして答える。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。終わりの日が来る、その時には死んだラザロがよみがえると信じていますと、すごい言葉です。マルタの信仰はどこから来るのか。これはイエス様に反対しているパリサイ人たちも信じていたことで、一般的な多くのユダヤ人が信じていました。彼らは旧約聖書のイザヤ書やダニエル書に書かれている死者のよみがえりの言葉を信じていました。終わりの日、つまり神がすべてを裁かれるその時には、死者は埋葬されたその土からよみがえらされて、あるものは永遠の命に、あるものは滅びに入れられると書いてある、その言葉を信じていました。ところが人々の信じられないことには、主イエス様はそのことをご自分がなさるのだと言われるんです。人を眠りから覚ますように、私は死から人を呼び覚ますのだと。なぜならそれは父なる神様の御心だからというんです。この出来事よりも前、ヨハネの福音書の6章の39節でイエス様が言っておられます。アウトラインの表側の半ば、真ん中辺に書いてありますけれども、ヨハネの6章の39節の言葉を表の真ん中ぐらいに書いてありますので、皆さんと共に読みたいと思います。ヨハネの6章39節3、はい、私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。私を使わした方、父なる神の心は というんですね。主イエス様を信じて神に立ち返った人たちが死からよみがえらされて生きることは、父なる神の意志、決心、計画です。父なる神の心に従って終わりの日に死者を死から呼び起こす、それをするのは御子イエス・キリストです。そのことを弟子たちに教えるために、イエス様はラザロの死を待ち、死後4日以上経ってもう腐敗が始まっているであろう時を待って、彼らの住む町ベタニアに来られました。イエス様は今マルタを信じるべき真理へ導き入れようとしておられます。マルタが信じている終わりの日によみがえるその命とは何なのか、それを知らせようとしておられる。その命とは今彼女の目の前にあると。25節、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私こそがよみがえりなんだ。私こそが終わりの日に人を死からよみがえらせる命なんだとおっしゃる。私はよみがえりです。この言葉が真実なものとなるためには、まず死ぬということがなければなりません。死があって初めてよみがえりがあります。イエス様はここでラザロが死んで4日も経っているという事実を見つめながら、その愛する者の死にご自分の死をも重ねて見ておられます。私はよみがえりですとおっしゃりながら、よみがえりの前にやってくるご自分の死を見つめておられます。実は主イエス様の死はもう見えるほどに近いんです。ここでラザロをよみがえらせたことがきっかけで、ユダヤの指導者たちはイエスを恐れます。このままあのイエスを放っておいたら、すべての人がイエスを信じるようになってしまう。それは非常に困る。そういうわけでラザロ復活事件の後、ユダヤ人の指導者たちは速やかに最高法院を召集して、その日のうちにイエスを何とかして殺そうと密かに合意します。そんなふうにもう目の前にイエス様ご自身の死が近づいている、ラザロをよみがえらせるとは自分に死をもたらすことだとイエス様は承知しておられます。親しく時間を過ごしたラザロの死を見つめ、そして続いて訪れるイエス様ご自身の死を見つめながら、イエス様は死に対して怒りを覚え、心穏やかではなく、そして悲しんでおられます。今朝読みましたマルタと主イエス様の会話の後、マルタの妹のマリアがイエスのもとに来て泣いた時、イエス様は33節にあるように霊に憤りを覚えて心を騒がせられました。そしてまた35節では涙を流されたと書かれています。罪の結果である死、人を滅ぼす死、本当ならいつまでも愛し合う関係を生きるはずだった神と人を引き裂き、人と人との愛し合う関係を断絶する死に対して憤りを覚え、動揺を覚えられた。そしてまた愛する者の死に遭遇して深く悲しまれました。神は人の死を悲しんでおられます。罪の結果であるとはいえ、人が死によって滅びることなく、人が死によって滅びることに激しく心を痛めておられます。死によって人との愛し愛される関係が断絶されることを深く悲しんでおられます。この人の死を悲しむ愛が神を突き動かしています。神はじっとしていることができないでおられます。神の愛は悲しみよりも大きくて力があります。神の愛は悲しみに押しつぶされてしまいません。神は罪の結果である死を通してさえも そこに神の栄光を表そうとしておられます。死からさえも人を取り戻そう、よみがえらせて、いつまでも一緒に生きようと愛の熱心を持って全力で人の歴史の中に生きて働いておられます。それがこの世界を作られた神様です。神であることを捨てて私たちと同じ人となられたイエス様は、ここで死においても私たちと同じようになろうとしておられます。ラザロをよみがえらせれば自分の死が一層近くなることを知っておられ、それでもラザロをよみがえらされる、ご自分の死に向かって進んでいかれる姿があります。愛するラザロの死に重なって見えてくるご自分の死に、イエス様も心穏やかではいられなかったでしょう。一方で主イエス様はご自分の死の向こうに復活を見ておられました。イエス様は人間を愛してやまない父なる神がご自分を死からよみがえらせてくださることに信頼しました。自分がこれから殺される十字架が全ての人のための正しい身代わりの裁きであると、だからこの死を全うしたら天の父は自分を永遠の命によみがえらせてくださると信頼しました。さらにイエス様はご自身が全ての人のためのよみがえり、全ての人のための永遠の命となるのだと確信されました。ですから死に対して怒りや動揺や悲しみを覚えながらも愛を込めておっしゃるんです。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますかと。私はあなたのためのよみがえりです、私はあなたのための命です、私を信じるなら肉体の死を迎えても死の向こうまで私と一緒に行きます、そうして終わりの日には私があなたを永遠の体、永遠の命によみがえらせましょうと言われる。ラザロのよみがえりを通してそのことを教えようとしておられます。イエス様はラザロの墓の前に立って言われます。墓に蓋をしているその石を取り除けなさいと。いえいえ主よ、でももう4日にもなりますから、その遺体も臭くなっているでしょう、というマルタの言葉を制して墓の石を取り除けさせ、目を天に上げて父なる神に感謝と信頼の祈りを捧げると、主イエス様は大声で叫ばれました。ラザロよ、出てきなさい。すると死んで泣き殻となっていたラザロが手足を布で巻かれた状態のままで墓の中からよたよたと出てきた。よみがえりました。マルタやマリア、そこにいた人たちがどれだけ驚き、どれだけ喜んだかということは書かれていません。イエス様もマルタもマリアも弟子たちも絶対に喜んで踊ったに違いないんです。でもそのことは書かれていません。なぜならこの福音書の著者が見つめているのはそれよりも終わりの日のよみがえりだからです。それをしてくださるイエス様だからです。ではそもそもなぜ神は終わりの日に人をわざわざ永遠の命と体によみがえらせようとなさるのでしょうか。そこには神様の深い愛とご計画があります。神はこの世界を愛して作られました。良いものとして作られました。それは神が愛であり、神が良いお方であるからです。この世界は神の愛と神の善を表す世界として作られました。そして神の愛や善は 永遠に続くものです。神はこの永遠に続くものを人と共有することを願って、人を神に似たものとして創造されました。人が作り主なる神様と心を一つにしながら愛し合い、お互いに善を行いながら生きる、そこに生まれる豊かな深い喜びと満足、それを永遠のものとして意図して、この世界を、私たちを作られました。けれども罪によって神が意図された良い世界が、また神の似姿である私たち人間が損なわれてしまった。作り主なる神様は罪によって損なわれた古いものを滅ぼして、神が本来意図した永遠に続くもの、愛や善に満ちた世界へと全く新しくしてくださるというのが聖書の教える世界観です。死と蘇りは、古いものが過ぎ去って新しくされるという神の壮大なご計画の一部です。このヨハネの福音書の著者はそのことを伝えたい。死んでその遺体が腐敗し始めたラザロを死から蘇らせたイエス・キリストが、終わりの日に信じる者たちを永遠の体に蘇らせるということを伝えたい。今の世のあらゆるものは過ぎ去っていくけれども、神の愛と神の善、真実というものは滅びることがなく永遠に続くんだということを伝えたい。この永遠に続くものを神は人と分かち合われるんだ。愛と善、また正義や真実の中を人が生き続けることを神は願っているんだということを伝えたい。この福音書を書いたヨハネが教会に宛てて書いた手紙、ヨハネの手紙第1の5章の12節で、彼はこのように書いています。アウトラインの裏側の一番下の御言葉です。アウトライン裏側の下にある言葉、ヨハネの手紙第1の5章12節を一緒に読みましょう。3、はい。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子イエス・キリストを信じるということは、私はよみがえりです、命ですと言われるイエス様を自分のうちに持っているということです。終わりの日に永遠の命の体でよみがえる、そのような命でイエス様を信じた者は今もうすでに生かされているということです。イエス様を信じていただくこの永遠の命は、永遠に滅びることのない愛と善に生きる力を私たちに与えてくれる力強いものです。死からよみがえらされたラザロは、主イエス様を信じた自分が新しい命で生かされているということを、その死からのよみがえりという体験をもってもありありと感じることができたでしょう。このような出来事は信じる者に一般的に起こることではありません。ラザロはこの後年を老いて何十年か後には死んでいます。私たちの身近に肉体の死からよみがえらされたということを耳にしたことはないかと思います。けれどもイエス・キリストを信じて、イエスという命を信じる者はいただいています。永遠の命です。よみがえりの命です。永遠に続くものを相続して生きる命です。イエスを信じて神と共に生きる永遠を、私たちはすでに生き始めています。私たちはこの命をいただくと、この存在そのものが罪許されて、慰めを受け、癒しを受けます。初代キリスト教会の使徒パウロという人は、主イエスキリストを述べ伝えることに非常に熱心でした。彼はそのためのロークについて言うんです。イエスキリストを伝えるための私のロークは誰よりも多いと。 彼の書いた手紙第2コリントの11章で彼はこう言います。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、労苦し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありますと。彼はもともとはユダヤ人社会において先生、教師と呼ばれる人でした。ユダヤ随一の教師について学んだ人です。神の掟を守ることにおいては誰にも非難されることはないと自負しているほどの人です。人々を教えました。そしてイエスを信じる者たちを神の教えに従っていないと激しく迫害し殺すことにも賛同した、そんな人です。その人がイエス・キリストに出会い、この方を信じて全く逆の立場に身を置くようになりました。教えるものであったのに、先生と慕われるものであったのに、ユダヤ人からあいつの教えは間違っている、危険思想だと非難され、また迫害されるものとなりました。何度も命を狙われました。それだけで十分じゃないですか。それなのにさらにキリストを伝えるために牢獄の中へと突き進んでいく、なぜなのか。イエスという命を自分のうちに持って深く癒され、また力を得たからです。永遠に続くものの中に自分は生かされているということを知ったからです。パウロのようによく学んで何が正しいかを知っている、そして正しいことを行えるという人は、そうできない人を裁いてしまう傲慢になりやすく、また一方でそうできない人たちに傷つくことも多いのです。彼はイエス・キリストを伝えるためにユダヤ人の中から外に出ていきました。世界へと踏み出しました。まことの神を知らない人々の中に出て行きました。自分たちの好む神々を偶像にして作り拝み、自分の欲望のままに生きる人たちの中に入って行きました。ユダヤ人のコミュニティとは全然違います。彼はまことの神を知り、まことの神を信じる人々の中で生まれ育ち、教師として生きてきた彼、その心は今まで経験したことのない痛みに苦しんだと思います。神を知らないとはこんなに悲惨なのか、神の愛とその教えを知らない人の人生というのはこんなにも混乱したものなのか、どれだけその心が痛んだかと思います。けれども同時にイエス・キリストという命によってその痛みにも慰めを受け、彼はその命の豊かさを、その力を得ながら福音を伝えました。自分のうちにある命が、自分も罪深いものであったこの罪深いものを永遠に続く清さと愛の中に新しく生かしてくれている、この命を知っているから、どんな状況にあっても希望を持って人々を愛し仕え、また福音を伝えることができました。これが私たちに与えられた命です。この命はすべての人に与えられました。イエス様を信じていない人にもでしょうか。ある意味そうです。例えば何らかの理由で世界中のすべての人が死の病にかかってしまったとしましょう。世界中で人々が苦しみながら次々に死んでいく、そのような世界的な大惨事になった。 けれども、その死の病を治す薬が開発された。人類は手を取り合って、知恵とお金を総動員して、世界中のすべての人に一人も漏らすことなく、その薬を届けることに成功した。そうなったら、死の病の薬はすべての人に与えられたということができます。けれども、ポストに届けられていることを知らなかったり、届いたけれどもそんなん信じられへんから自分は飲まへんわと受け取られなかったら、薬はすべての人のためにあり、与えられているにもかかわらず、受け取られていないために、服用されていないがために、死ななくて済むはずの死の病で死ぬ人が出るということになります。父なる神様は、すべての人の罪を負わせて裁くために御子イエス様を地上に送ってくださいました。イエス・キリストは、すべての人のすべての罪を身代わりに負って、2000年前に十字架の上で死んでくださった。そして3日目によみがえられたんです。よみがえられたイエス・キリストは、すべての人のための命、すべての人のためのよみがえりなんです。この世界で永遠に続くものは、神の愛と神の善です。それは決して滅びない。失われたように見えても、それは必ず起き上がり、永遠に立ち続けます。私たち人間は、本当は見栄えの良さや、感情の嬉しさや、お金や物を持つこと、そういう幸せよりも、愛や善を何よりも求めているのではないでしょうか。けれども逆に、いろいろなものを見て、どこかでそれを諦めているのではないでしょうか。けれども、諦めなくてもいいんです。作り主なる神様が、最も私たちに与えたいと思っておられるのは、永遠の命、そして永遠に続く愛と善を生きることです。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。あなたはこのことを信じますか？一言お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは罪によって損なわれてしまった世界を生き、罪によって損なわれてしまった自分自身を抱えております。そんな中で、神がこの世界をどのようなものとしてお作りになったか、神が私たちの命をどのようなものとして見ておられ、私たちの命を、私たちをどのように扱おうとしておられるかということを知りませんが、けれどもあなたはこの聖書を通して教えてくださっています。この世界には永遠に変わることのない愛と善であるお方がおられ、その方がこの世界を作られた。作り主なる神の愛とその善を表す世界であり、その永遠に続くものを私たち人間と分かち合い、喜び、そのようにして生きるために私たちを形作ってくださった。ありがとうございます。あなたは罪によって損なわれた私たちの命をもう一度あなたの手に取り戻そうと歴史の中に働いてくださった。イエス様を私たちの罪の身代わりにするために地上に送ってくださって、十字架の上にすべての人の罪の身代わりとして裁いてくださった。そして3日目に永遠の命でよみがえらせてくださって、すべての人のための命、すべての人のためのよみがえりをもうあなたはこの人類に与えておられる。そのことを心から感謝いたします。 それが与えられていることに気づいていない方々がたくさんいらっしゃいます。どうぞその方々にどんなに素晴らしいものが与えられているか、その命の苦しみをそこから救い出すものがもうすでに与えられているということを私たちが伝えていくことができますように、また私たちが今ここでその命に生かされているその豊かさをますます味わわせてくださいますようにお願いいたします。私たちは今イエスという命をこのうちに持っています。永遠に続くものが私たちにも与えられています。ですから私たちはさまざまな苦しみの中にあっても希望を持って神を見上げます。また愛や真実や善というものを諦めきれないで生きることができます。そこに向かって進んでいくことができます。この豊かな命を心からありがとうございます。どうぞ今あなたが私たちの思いや考えの中でそれらを塞ごうとしているそんなものも全部取っ払ってくださって、私たちのうちにあなたの命が自由にあふれ流れ出ますように、私たちの日々の生活があなたの命に導かれますように、主よここにおられるお一人お一人をあなたが豊かに見ておいて祝福してください。ハレルヤ。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続けて皆さんも御言葉に応答してお祈りを捧げください。